あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス、虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為書、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは、一人喋りに子どもブランディングの4回目、うつ病、精神障害、依存症、愛着障害からの精神疾患です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。君が笑えば僕も笑う。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。ではまず、精神疾患、症候群、精神障害、依存症、それから人格障害についてはその様々な、病名、障害名があります。私は精神科医ではありませんから断言することはできませんが、私の立場から一つの可能性として、これらは愛着障害からの精神疾患及び精神障害と言えるのではと思っております。無自覚の人の心のまやかしによる心理的な影響、その人の心のまやかしはハラスメントであり、暴力、殴る蹴るにとどまらない暴力というものは人の精神までも破壊します。これは意思でなくても少し想像していただければご理解いただけることかなと思います。精神疾患になる原因を精神論からなのでしょうか、彼女は心が弱いからとか、もともと頭がおかしいからとか、全くもっておかしいのはうつ病、うつは、あ、ごめんなさい、うつは心の風邪といった認識を持つ人の多いこと、そういった私にとっては暴力的な考え方が作り出す被害実態と言えると私は思います。 風邪なら例えば私のように17年も薬を飲むなんてありえないと思いませんか。昔から精神に対する医療の世界の中で回復するまでに3倍の期間を要すると言われています。私は39歳から治療を始めたので約3倍で120年、だから私は回復は一生無理と思っていました。薬はいらなくなり、今はね、鋼の精神を手に入れたものの、特にだいぶ回復してきたと思われる記憶なども障害状態として実は残っています。これまで共に活動してきてくださった方々は気づかないかもしれません。見せないように、お役に立てるように、ついていけるように、そりゃさまざまアプリを使い必死ですということで、私はうつ病、パニック障害、睡眠障害、解離障害、体の方は、精神疾患によるストレートネック、腰痛、右半身に集中したいくつかの疾患までは関連性が確定できませんが、乳がんまで含めて、いろいろやりましたね。私がうつ病などの精神疾患になったのは認知の歪みからですが、この愛着障害による認知の歪みは人によって現れ方は様々。何度も言うようですが、その人の特性によって時系列で言えば、いじめや不登校、引きこもり、虐待症を乗り越えても自殺、アルコール依存症に代表される各依存症、うつ病などの精神疾患、人格障害等々、一生を左右するほどの障害を負います。続いて愛着の、健全な形成についてちょっとお話ししたいなと思うんですが、私これを最近一番大事にしています。パパママと子供の間で微笑み返し、大きくなればあったかい対話などの応答的な関わりにより、この人いい人だな、あったかいな、この人なら守ってくれるかもという信頼するという心が芽生えます。他者とも信頼関係を結べる準備が子どもの心に生まれます。私と私の両親の間には対話や、そういったあったかいね、非言語的なやり取りが一切なかったので、両親との間に愛着を形成することが私にはできませんでした。幼い頃そんなことに気づくはずもなく、これが当たり前の世界と思っていました。誰とも信頼関係を結べない、これが孤立感、疎外感の正体ですね。これきついようですが、できなかったパパママは言い訳できないんですよね。まあ人のこと言えないですけど、障害のある場合には確かめることができるのはずっと先ですが、低型発達の子どもは分かりやすいですね。パパママ以外の人の前ではなかなか挨拶ができないとか、お友達と仲良くすることが難しいなど、対人関係で問題を抱えることが多いですね。もちろん引っ込み思案の子どももいますが、生まれつきの特性によって引っ込み思案である場合と環境によってそうなることもあります。全くもって私もいろいろやっちまった感を感じずにはおれませんが、子どもは大好きなパパママが自分にしてくれたこと、言ってくれたこと、これで人間関係のスキルを学んでいます。例えば忙しくて関わりを丁寧にできないことが続いたりすると、他者との関係の中で、あ、丁寧に別にしなくていいんだなってね、思っちゃいますよね、子供がね。例えばもう一つ、しつけのために暴力を振るったりすれば、人と関わるとき価値観が違ったら、はあ、こうするんだなってね、思ったら怖くないですか。大好きなパパママをよく見ているということはそういうことなんですよね。完全な人間なんていないので、聖人君子になる必要はありません。でも以前もお伝えしましたが、子育ては AI に情報を埋め込む作業ではなく、自分とは別の人格、心を持つ人の心を育てるんですよね。 前半最後に子育てがしにくい日本社会の背景についてお話したいと思います。日本人はね、家政か不調性から出来上がって深く刷り込まれた間違った社会通念、それから戦争、軍隊を育てるためにできた間違った社会通念を後押しする法律などからその価値観を作らされています。そしてそれが暴力として家庭の中に存在していても、法は家庭に入らず、この言葉があるから守られてしまう。さらに個人情報保護法が厳しくなったことで、そこで何が起きていても誰も知らない、立ち入れない、こんな閉鎖的な家庭を作っておいて、国は子育ての方法や使える社会資源や人との関わり方を教えるシステムを作らない。なぜなら子育ての責任を全部親に押し付けたいから。そこで何があっても自己責任でしかなく、今でこそそれを助けるさまざまなサービスができてきましたが、申告制だったり手続きが煩雑だったり非常に使いにくいと聞いています。私が発達障害の我が子の子育てで悩んだとき、単純に子を育てることで悩んだのではなく、どちらかというと子供と私を取り巻く環境との調整で悩むことの方が多かったです。そしてさまざまな相談機関に足を運び相談をしてきましたが、じゃあ私は今どうしたらいいのに答えてくれる人は誰一人としていませんでした。この子は将来犯罪者になる、そう決めつけられたことも原動力になったのかもしれません。はい、ちょっと難しい話いっぱいで混乱してきたかなと思いますので、こちらで、一息、音楽の後に後半に行きます。広島スタジオの私の同期ちびぴさんが私の娘に対する思いを歌にしてくれました。聞いてください。ファーストステップ。
愛しているよ、どんな時も。
ありがとうございます。しつけ不要だからストレスフリー、新しい子育ての考え方、子どもブランディングの第4回目は、うつ病、精神障害、依存症、愛着障害からの精神障害ということをお話しさせてもらっています。保育士でもあり、発達支援ファシリテーターでもある、ハラスメント専門の心理職として、子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに心を込めてお送りします。後半でお伝えしたいことは次の3つ。1つ、子育てのリスクは事前に知っておく。2、子供が孤立感、疎外感を抱えた時。3、親子間で愛着関係の築き直しはできるのか。この3つをお話していきます。まず1つ目、無自覚の人の心のまやかしによる心理的な影響。先ほどこのことについてもね、ちょっとお話ししました。無自覚の人の、心のまやかし、これは受けた方も無自覚である場合が多いですね。まやかしとは言ってしまえば暴力の考え方から来る、いわゆる洗脳状態が作られるんですよね。子どもにそれを原因とする認知の歪みによる問題が起きても、子どもの責任、それはそうですよね。私たち親は間違った社会通念で、しつけの考え方で子どもを育てていますから、それを当たり前とし、子どもは何か違うなと思っても違うという指摘もごまかされ、なかったことにされちゃったりすることもあるんですよね。それはパパママがだけでなく、社会、実はね、社会全体がそうなっているからなんですよね。社会暴力、国家暴力と、家庭の暴力、この仕組みってよく見ると実はよく似ています。だからこそ、そこで虐待という状態になっていたとしても、言葉でうまく表現できない子どもが助けを求められるはずがないんですよね。心あるパパママなら、ごめんなさい、噛んでばっかりですよね。パパママならお分かりですよね。この状態は暴力をそのまま子どもに教えている状態なんです。違うと思っても誰もそこに共感してくれる人なんていない。誰にも被害実態が伝わらないから、誰にも助けられない。あなたの心に尋ねてみてください。あなたも何か経験がありませんか？そんな心の傷つき。2つ目に、人間関係に絶望し、孤立感、疎外感を抱えた時、この時子どもの心理状態はどうなっていますか？対話もなく、今の時代なら遊べる友達もなく、比較対象もなく、自分の心が今どういう状態なのか、何が原因なのかわからない子が多いです。誰にも頼れないと感じる中で、口数が少ない、聞いても答えないこともあるでしょう。子どもによってはその歪みが家庭内暴力で現れたり、突然暴言が始まったり、自傷や、ひどい子は互いまで。子どもからの暴力があるときは、暴力云々ではなく、その奥にある本当の気持ちを想像して感じてやるようなテクニックも必要な場合もあります。これを放置する、さらに叱責する、心ない一言で追い詰めることもあります。はい、私もやっちゃいました。この先に何があるのか。未熟な心で、誰とも対話の中で共感したり導いてくれる人もなく、孤立の中で生きるのは本当に苦痛ですが、その苦痛さえも感じてはいけないと自分で押さえつけた末に、認知の歪みが生じ、自己肯定感や有能感はもちろん徹底的に下がります。しかも相変わらず無自覚のない中で、そして自分は大切な存在であることも感じられず、自分を大事にするってどういうことかさえ分からなくなります。自分の尊厳、何それ、おいしいの、 その状態で他者に対する愛情も育つはずもなく、他者とうまくいくはずがありませんね。これはいつも私が大事にしてお伝えしている人の当たり前の心理の流れです。何も特別なことではありません。孤立感、疎外感を感じることになった末の心理状態です。そこから子どもの特性によって先ほど申し上げた様々な問題に突入します。自分の尊厳さえも見失った人の心を支えてきた私にはそれがよく見えます。ご理解いただけるでしょうか。3つ目、愛着関係の築き直しはできるのかっていうところ、気になっておられる方もいらっしゃるかもしれません。子育ての中でこういう状態かもしれないと気がついた時、どうしようもない思いに駆られるかもしれません。ご自身を責めることもあるかもしれません。この感情を感じきったら安心してください。気づき直しはできます。暴力とは何かをまず知り、責任は自分にあるとしたら、それをしっかり感じて、その上で子供にごめんね、こことここパパママ間違ってた、どうすればいいと思うって子供に聞いてみてください。前置きがないと子供も気持ち悪いだけで さらに信頼を失うこともありますね。自分は正しいと毅然としていなければならない理由は何にもありません。間違っていたことを間違ってた、ごめんということに恥ずかしいことも何もありません。謝って改善しようとする姿の方がかっこいいと思いませんか。子供は信じていてよかったと思うかもしれません。そこが始まりで、そして子供ブランディングを実践していくわけです。よく学校のいじめで学校側が隠蔽し、いじめを認めず解決をする姿を見せないことってあります。本当これって子供を育てる大人として非常にかっこ悪いなと思います。それ自体暴力を子供に教えている状態ですから。子供は問題を暴力で解決しようとする大人を見て、子供が将来を社会に出た時にその価値観があったら、そこで社会の中で暴力を採用するようになります。だから問題を起こしても、子供の自己責任ではないんです。作られた価値観のせいなんです。その世界の中に生き学んだ末のことです。問題を起こすこれ自体は悪いことです。責められて当然だし、なぜ悪かったのか、じゃあどうしていったらいいのかを教育され償うことも学ぶ必要があります。だけどその価値観を作らせたのは誰か、暴力を採用する価値観を良しとしてきた私を含めた大人です。日本社会全体です。だからこそ国レベルで心理教育を採用する必要があることを私は届くまで伝え続けます。どんなに小さい声でも、生き絶えるその時まで。尊厳を見失った、もしくは感じた経験のない人をどうやったらプラスマイナスゼロに持っていくか、自分らしい生き方を自ら構築することができるようになるか、実体験と子どもの心理、大人の心理を学び研究してきた私が世の中にどうしても伝えたいことです。愛着って本当に深い問題です。大事にすれば想像以上に大きなものを得られますが、大事にしなければ逆に子どもの一生を変えてしまうほどの大きなリスクを抱えています。せっかく授かった命、何がその子を大切にするものなのか考えていきたいですよね。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。前半では一つの可能性としての愛着障害からの精神疾患について、 愛着の健全な形成についてと、それが阻害された時の子どもが抱える、孤立感、疎外感がさまざまな子どもの問題を呼ぶということ、子育てがしにくい日本社会の背景に何があるか、そして後半では子育てのリスクは事前に知っておく、子どもが孤立感、疎外感を抱えた時、そして親子間で愛着関係の気づきなく、ごめんなさい、気づき直しはできるのかということについてお話ししてきました、ね、大人になっても自分にとって信頼できる人が現れて信頼関係を結ぶことができれば、それもまた愛着形成で有効ではあるんですけれども、人間関係に難しさを持つ愛着障害を抱えた状態で愛着形成につながるような信頼できる人に出会える確率は非常に少ないんですよね。だから子供時代に愛着形成を確立していくことって本当に大事なんです。これによってご縁応援貢献の心をぜひ育ててあげてください。いかがでしたか？参考になりましたでしょうか？ご感想などいただけましたら嬉しいです。さて次回は7月前半は一人喋り、モラハラパワハラ上下関係の意識を子どもブランディングの考え方からお話したいと思います。昨年度は、1年間ねハラスメントを受ける時の心理的な影響についてじっくりお話ししてきましたが、それを踏まえて新しい子育て子どもブランディングを学び、じゃあ自分はどうした、どうなんだろう、これからどうしていくのがいいのかを考えていただければと思います。そして7月後半はゲストさんのご登場です。クリケンさん、ね、今聞いてくださっているでしょうかね。クリケンさんをゲストにお迎えしてお送りします。またこの方も素晴らしい方ですよ。個人の壮絶な過去はたくさんの方が幸せになるための経験という宝物と私は思います。ね、この1年はクラブハウスと同時進行で子どもブランディング中心になるかと思います。子どもブランディングについてご不明な点等ありましたらぜひお問い合わせください。クラブハウスで毎日お待ちしています。それではまた来週。一歩前いつも見